お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。今日アドベントの第2週を迎えました。イエス様が私たちのところに来てくださったことを、待ち望み、またお祝いし、暮れの忙しい時ですけども、聖書を通してイエス様が生まれてくださったことの意味について、今日も聖書から一緒に考えます。クリスマスに来てくださったイエス様がどんなお方かを聖書から知って、そしてこのイエス様と私たちが本当に個人的なつながりを持って、個人的な関係を持って生きることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週私たちはこのヨハネの福音書の一章のところから、2つのことを一緒に考えました。一つはイエス様は言葉と呼ばれるお方だということと、イエス様は作り主だということを一緒に考えました。この、旧約聖書の時代、神様はこの預言者をイスラエルの民のところに送って、そしてご自分がこの民を愛している、人間を愛しているということを伝えましたけど、でもそれだけでは満足されないで、神が直接人となって私たちのところに来られて、そして私たちにご自分の気持ちを伝えてくださった、愛を伝えてくださった。で、十字架、このイエス様の十字架は、神が私たちを愛してくださって、本当にしょうもない神を離れて、自分勝手に生きて自分で自分の首を絞めているような私たちを、その罪の中から救うために、このイエス様が十字架で死んでくださったという、その命がけの愛を見せてくださったという、イエス・キリストは言葉と呼ばれるということでした。もう一つは、このイエス・キリストは神である、作り主であるということでした。3節にありましたけども、すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは何一つないということでした。私たち日本人は、すべてのものは偶然が連続して成り立っているっていう進化論的なものの考え方が当たり前だと思って生きてきてます。ですから、そこには人生の目的もありませんし、なんで自分が今生きているのかっていう人生の意味も見出すことができません。しかし、聖書は私たちを作ってくださった神様がいらっしゃる、そしてその神様が私たちを生かしてくださっている、で、全てのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、私たちは神様によって作られたものなんだ、そして私たちを、愛して導いてくださる神様がいらっしゃるんだということを、先週私たちは読みました。今日は、3つ目4つ目ということで、命の光、イエス・キリストは命の光だということと、イエス・キリストは恵みに満ちたお方だということをご一緒に読んでいきたいと思います。命の光です。ヨハネの福音書1章の4節5節を見るとこう書いてあります。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったと書いてあります。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったと書いてあります。私個人的にはですね、ヨハネの福音書の1章の5節の言葉が好きなんですね。この、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったって言葉が、大好きです。いろいろな問題にぶつかった時に、こう私たちは自分の人生でこう闇を感じる時があると思いますね。その時にいつも私は思い出して自分で、口に出して言う聖句、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、そうだ、イエス・キリストが私の光としていてくださるんだから、この闇の環境はイエス様に勝てるわけがないでしょ、ね、光が来たら闇は消える、そうだといつもこの言葉を思い出してもう元気になります。先週も話しましたけども、このヨハネの福音書を書いたヨハネがこの時どんな状況にあったかということです。そのことを思い出さないと私たちはヨハネの福音書を、この温かい、そしてクリスマスツリーが飾ってあったですね、 クリスマスの飾りがある華やかなこう雰囲気の中で読んでいるので、忘れがちです。先週も言いました。ヨハネはこの時にこの神の言葉とイエスの証との家にパトモスという島にいたと、ヨハネの黙示録の1章の7節に書かれています。彼はそこにイエス様を救い主だと信じて、イエス様が救い主であるということを述べ伝えていたがゆえに、その島に島流しにあっていた。多分95、6歳だっただろうと言われています。95、6歳になって島流しにあって、まあおそらくその軟禁状態なんで、まあその牢屋には入れられてなかったにしても、この軟禁状態っていう自由が効かない中で島流しにされて、まあ明日がある意味でどうなるかわからないような中で、彼はこのヨハネの福音書を書き始めた時に、イエス様のことを伝える時にですね、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったって書いたんです。彼を取り巻いていた環境は闇でした。私たち今日こうやって安心して教会に集まって、神様を礼拝してます。でもこのヨハネの福音書が書かれた時代はローマ帝国によってキリスト教会が徹底的に弾圧を受けていた時代です。このように人々が公然とですね、昼間に大っぴらにこの教会という看板を掲げて礼拝という名前を出してですね、まして私たちは今日12,500枚朝日新聞に新聞折り込みを入れてるわけですよ。そんなことができない時代だった。キリスト教会にとっては暗黒の時代、クリスチャンにとっては先の見えない本当に暗い時代です。その中でヨハネはこの方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いて闇はこれに打ち勝てなかったって書いた。重みがありますね。さあイエス様が命の光だということを少し考えてみましょう。聖書はこの聖書が教えている誠の神様を信じていない私たちの人生は闇の中を生きている人生だと言います。私たちは暗闇の中にいる。たとえどんな明るい光の中で私たちが過ごしていても、実は暗闇の人生を歩んでいるんだと聖書は言います。今日読んだ聖書からちょっと少し何ページか後ろに行くと、ヨハネの福音書の3章があります。ヨハネの福音書の3章の18節から20節のところを読んでみたいと思います。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって言うんです。光の方に来ない、悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。その裁きというのはこうである。19節、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。ですよね。私たちはなんとなく後ろめたいことがあると明るいところにはいたくない、できるだけ暗いところを選ぶ、自分のことが明るみに出されることを恐れます。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと言います。まあ、昔から礼拝で何回か話したことがあると思いますが、うちの長女が生まれた時にですね、愛知県の西尾市というところの病院で生まれました。前の晩から陣痛が始まって病院に家内を送っていって、でそのまんまご主人も泊まってくださいと言われて、そして、その某病院 の2階だったか3階だったか忘れましたけど、病院のですね、泊まるという部屋に行ったわけですね。その病室に行ったわけですね。で、ガチャッとドアを開けて中の電気をパサッとつけた途端にガサガサガサガサって音がしたんですね。なんだろう、ひょっとして五の字がいるのかということですね。でもう8時過ぎぐらいだったので、今みたいにドラッグショップがあるわけじゃありませんから24時間やってるとこありませんで、 で、まあ、名古屋からちょっと、名古屋から50分ぐらいの地方都市ですから、そんな時間に薬局なんか空いてないわけですね。私は一生懸命あちこち走り回って薬局を探しましたけども、まあ、薬局はどこも空いてませんでした。ホームセンターも閉まってました。なんとかホイホイを買うことができませんでした。まあ、その晩は仕方がないので、私も、この、隣に1畳ぐらいの畳があってですね、家内のベッドの横にですね、畳があってですね、そこに、病院の布団を敷いてですね、寝たんですけど、這われないかとかね、いろいろ考えながら寝たわけですよ。で、まあ、無事に生まれてですね、で、ドラッグストアに行って、なんとかホイホイを買ってきて、至る所にこうかけたわけです。毎日、その病院の近くに、当時のその教会の、教会員の息子が、子供たちが、男の子3人いる家がありまして、毎日、そこの長男と次男が小学校から帰ってくると、いの一番に病院に来て、うちの娘の顔を見に来てですね、で、何をしたか。一個一個、その、なんとかホイホイを、こう、出しては、今日は何匹かかっていると言って、こう、数えた。今でも覚えてますけども、一週間経って、何箇所かにかけた、なんとかホイホイを全部集めて、その子たちと数を数えたら、53匹かかっていたと。で、今でも覚えてますね。怖いですね。だから、あえて病院の名前言いませんけどね。ゴキブリっていうのはそうですよね。私たちも電気つけたらゴキブリサッとこう隠れるでしょ。まあ時々トロいやつが電気つけてもその辺をうろうろしてるやついますけど、普通は電気つけたらサッとゴキブリ影隠れますよ。だからあれと同じように、神を信じない人生は誠の神様の光の前に出たくない、暗闇の中を歩んでいるというんです。暗闇の中を歩んでいる、神を信じない暗闇の人生ってどんなものでしょうか。例えばですね、暗がりの中に私たち、真っ暗な中にいたら、私たちは自分の本当の姿が分かりません。真っ暗な中にいたら、私たち自分の本当の姿が分かりません。私たちの教団は長野県の八ヶ岳のふもとに松原湖バイブルキャンプというのを持っています。私もずっと大学生、若い時からずっとそこで奉仕を昔してました。で、アウトキャンプっていう、まあ、テントを張って、やるキャンプと、まあ、ベースキャンプっていう建物が建ててやるキャンプがありますけど、まあ、アウトの方ずっとやってたんですね。で、アウトキャンプは今はなんか電気を引いちゃったって話を何年か前に聞いて、それじゃアウトじゃないじゃんって話をしたんですけど、電気もガスもなくて、まあ、全部薪集めてですね、枝集めてご飯炊いて、まあ、電気なくてランプでやってる生活をしてました。で、消灯時間になったらランプ全部消しちゃう。で、トイレやなんか行くのも真っ暗です。で、よく、まあ、私は懐中電灯持ってですね、キャンパーを動かそうとして、トイレの横で1時間ぐらいこう、来たらこう、顔を照らそうとかやって、待ってて蚊に食われたとか、そういうバカなことやってたわけですけども、で、真っ暗の中にいてですね、いると、この、そういうこう、ね、なんか隠れて誰かを動かそうとかやってるとですね、自分がこう、そういうことやってる時にあちこちがこう、泥がついて汚れてるなんてわからないですね。で、初めて朝になってみて、自分の服があちこち泥だらけになってたとかね、わかるわけでしょ。で、私たちは誠の神様に本当の意味で自分の人生を照らされないと、自分の本当の姿がわからない。心の汚さとか、神様から離れた自分の人生の実態がわかりません。まあ私たちは他人と比べて生きてますので、まああの人よりは少しはマシよと思って生きてるわけですよ。で、それから真っ暗な中にいるとですね、自分がどこにいるかはわからない。まあ、松原湖のアウトキャンプぐらいでしたら、しょっちゅう行ってれば自分がどこにいるかなんて暗くてもわかりますけども、でも本当に真っ暗な中にずっといたら、自分がどこにいるかわからない状況ですね。それと同じで、私たちは誠の、この神である神様の光に照らされて生きていないと、自分が何者なのか、何のために生きているのか、わからないということです。さらに、真っ暗な中にいるとどこへ進んでいいかわからないですよね。真っ暗な中でどこに進んでいいのかわかりません。例えばこれは将来に対する不安でしょう。さらに真っ暗な中にずっといると何に襲われるかわからないという不安があります。真っ暗な中に私たちが生きているときには、毎日の不安、恐れ、ストレス、自分の人生に何が襲ってくるかわからないっていう不安の中にあるわけです。さらに、その暗闇の最後に何が待ってるかわからない。 死の恐怖という問題です。まあ、イエス・キリストを私たちが知らないときに、そういう問題に私たちはぶつかってるんだということです。そして聖書はそんな私たちに、イエス・キリストは命の光だと言います。ヨハネの福音書8章12節のところを見ると、そこでイエス様はご自分のことをこういうふうに紹介されました。8章12節。そこでイエス様はこう言います。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。と言われた。イエス・キリストを私たちが救い主として信じるときに、イエス・キリストが私たちの真っ暗闇の人生を照らしてくださる。そしてイエス・キリストの光に導かれて生きるものに変えてくれるということです。神様に愛されている存在だということが分かります。自分が単に偶然にこの世界に生まれたんじゃない。そして私たちのさまざまな失敗や人生で犯してしまう過ちのためにイエス・キリストという方が十字架にかかって私の身代わりにその始末を全部つけてくださった。このお方に頼るときに私たちは実際の生活の中でいろんな失敗をするかもしれないけど、その失敗に神様が手を入れてくださって私たちの失敗を逆に良いことに変えてくださるお方だということを私たちは知ることができる。将来に希望を持って生きることができるようになります。私たちの人生に起こってくるさまざまな問題や苦難、イエス・キリストを知ってクリスチャンになったら良いことだけ起こって悪いことは何も起こりません。クリスチャンになったら病気が全部治ります、死にません、会社も全てうまくいきます、家庭生活も全部祝福されます、大金持ちになりますとか聖書にどこにも書いてないんですよ、そのことね。私たちにはやはりさまざまな人生の問題があり、弱さがあり、いろんなことにぶつかります。でもこの光であるイエス・キリストを私たちの人生に来てくださった時に、このイエス・キリストが私たちの暗闇を払拭して新しい希望を与えてくれる。例えばローマ人への手紙の8章の28節、そこにこう書いてありますよね。ローマ人への手紙8章28節、これはもうクリスチャンがみんな大好きな聖書の言葉の一つですが、そこにこうあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって書いてある。この神様を知らないときに私たちは自分の人生に起こってくるいろんな問題がなぜ起こってくるのか、そして一体それはどういう意味があるのか分かりません。しかしこのイエス・キリストに出会って、この神様が私たちを愛して私たちの人生に計画を持って導いてくださるお方だということを知るときに、私たちは自分の人生に起こってくる良いことも悪いことも不安や恐れやストレスもさまざまな問題も神様がそれを全部手を組ませて益としてくださる、一番良いことをしてくださるということを信じることができるようになるんです。ローマ人の手紙の8章の28節は私よく話をしますので、いろんな角度から話してますけど、今日はこのもともと持っている意味の一つを話しますね。それは神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってくださいますっていう、ここでこの新改訳聖書は益としてくださることをっていうふうに訳しているもともとの言葉は、駅の中に入れるっていう、駅の中に入れるって溶液にね、水の駅の中につけるって意味じゃないですよ。良いことの中に入れるって意味です。だからそういう意味で言うと、 悪いことも良いことも神様は私たちの人生の要素をこうやってみんな持ってきて、それをバンとこう、ね、こう器の中に突っ込むと、それは液っていう器の中にこうやって突っ込んでくる。自分の私の目から見たら悪い、もうこれ絶対に悪い、ずっと悪いと思っていることが神様の手に渡ると、それをポイッと、ね、液っていう箱に投げ込んでくれると。そうすると私たちにとって悪いと思ったことが実は良いことに変わるって言うんです。そういうふうに考えていいことだ、まあ、そこにこう投げ込んでくださると考えられること。イエス・キリストを救い主として信じ、このお方が私たちの人生の光だと分かるときに、私たちはこういう視点を持つことができる。この視点を持って生きることができる。本当に大きいことじゃないでしょうか。私たちの人生に起こってくるさまざまなことを、まあ、私たちはね、毎日こう起こってくるさまざまなことで悩むわけですよ。あとため息つくわけですよ。でそこで終わりじゃない。ため息つきます、ね、がっかりします。どうしていいか分かんない、ね、どっから例えば問題を解決していいか分かんない、手がつけられないようなこともあります。でもその時に私たちは、ああそうか、光であるイエス・キリストの道を歩む時に、神が私の人生に起こる全てのことを働かせて、それをポイと液という箱の中に投げ込んでくれるので、私が今悪い、最悪だと思っていることも、実は一番良いことに変わるんだ、と信じることができる。神様のなさることはそういうことだ。十字架がそうでしょう。十字架は当時、ローマ帝国の時代、最悪の刑罰の方法でした。まあ人類史上ですね、死刑の歴史を勉強しても最悪の一番この悪い、一番苦しい死刑の方法です。しかし神はその十字架を通して一番良いものを生み出してくださった。イエス様が十字架にかかって苦しんで命を捨ててくださったことを通して永遠の命を私たちにプレゼントしてくださった。でしょ？だから神様はいつでも一番悪いことを一番良いことに変えてくれる。このイエス・キリストを信じるときに私たちはそういう光の中に照らされて生きることができるんだと聖書は言っていると。さてもう一つ、四つ目のポイントは恵みに満ちたお方だということです。一章の10、ヨハネの福音書に戻りますが、一章の14節から16節のところでヨハネはイエス様をこう紹介しました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元からこらえた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。と書いたんですね。恵みの上にさらに恵みを受けたのである。イエス様は今お話ししたような神様の恵みを私たちにしぶしぶですね、ケチくさくくださるお方でしょうか。私たちが祈り求めた時、これだけ、今日これだけ、明日これだけ、2日あげたから3日目はないとかね、そんなケチくさい方でしょうか。聖書はヨハネは一章の16節で、私たちは皆この満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたって言った。恵みの上にさらに恵みを増し加えてください。これでもかこれでもかと私たちを祝福してくださるって言うんです。よくアメ横のチョコレートの1000円のたたき売りの話をしますね。だいたい11月3日にですね、法然と新蘭店っていうのを文化の日に見に行った帰りにアメ横に通ったんですね。やってるかなと思って通ったら、台が変わってました。息子の代になりました。おじいちゃんが昔やったんですけど、息子の代になってですね、派手になりました。4人ぐらいで家族で並んでやってるんですね。で前はおじいちゃんが一人で、安いよ安いよ、はいこの上にもう一枚、 はい、この上にもう一枚と、ちょっと景気悪かったんですけど、今度息子の代になったらこう、あの華々しくですね、4人でこう途中でこう声がなんか合わせて叫びながらこうやってるんですね。このチョコレートは、カシューナッツで750円、はい、これが1枚乗りましたとか言ってですね、やってました。また買わないとか言って、よし、じゃあもう1枚とか言って、すごい勢いでやって、昔よりもはるかにお客さんがこう集まってましたね。で、あの1000円で、私買いませんでしたけど、1000円でこんな袋にこんないっぱい、あの持って帰ってる人たちが何人もいました。あれ原価いくらなんだろうと思って私は見てるわけですけども、で、神様は、イエス様はそれどころじゃない、私たちに恵みの上にさらに恵みをいくらでも与えてくださる。で、私たちはそれを、これを信じてるかってことです。神様っていうお方を、イエス様っていうお方を、私たちがどう捉えてるかってことです。今日のまとめはヨハネの福音書、ここを読んでいるときに、私の中に響いてきた聖書の言葉があります。お前そう言うならこれをやれよと言われた、ヨハネの福音書15章7節8節の言葉です。私が恵みに満ちたものかどうか試してみろと、私はこの説教を作っているときに言われました。ヨハネの福音書15章7節8節、ここを読みましょう。そこにこう書いてあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのですって書いてある。自分が恵みに満ちたものかどうか試してみろと、私はこの説教を準備した時に語りかけられました。そしてイエス様のこの約束の言葉をやってみろと言われました。何でもって書いてある。あれはダメ、これはダメと書いてある。どんなことでもまず祈ってみる、私に求めなさい、私の名によって求めてみなさいって言われてる。私がどのぐらい恵みに満ちたものかやってみろと、私は今語りかけられています。私に語りかけられたということは、説教を準備した私に語りかけられたということは、今日この教会の皆さんに語りかけられているんです。イエス様は恵みに満ちた方だ。本当かどうか試してみる。嘘だと思うならば、私の名によって祈ってみなさい。そうすればわかるか。と言われる。さあ、私たちはそんなお方をこのクリスマス、この地にお迎えした。そして私たちの人生にこの方を個人的に救い主としてお迎えするときに、私たちは先の見えない暗闇の人生から、この命の光に照らされて、そしてどんなに神様が私たちを愛して、どんなに私たちに恵み深い方かということを味わって生きる人生に入ることができる。それを伝えていくのが教会ですね。今 3.11 を境に私たちが抱えているさまざまな問題の中で、いろいろこの国が解決していかなきゃいけないことがあるでしょう。でも教会ができることは何か。それはこのイエス・キリストが命の光である。このイエス・キリストが私たちに恵みに満ちた人生を用意してくださっている。私たちが最悪だと思うことを、神様は一番良いところに投げ込んでくださる方だ。私たちはそのことを周りの人たちにいろんな形で伝えていくことができるんだと思います。そして私たちもそのことを味わって、この不安なですね、まだ原発の問題にしてもいろんなことにしても本当にどう落ち着いていくかわからないような中で、私たちは神様が本当に一番良いことをしてくださると信じて生きることができるんだと思います。お祈りをして終わります。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝たなかった。クリスマスに私たちのところに来てくださった愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたを知らない本当に暗闇の人生から、 あなたを知る光の人生に私たちを入れてくださることを感謝します。そして私たちの人生を本当に豊かに豊かに神様の恵みで満たしてくださる、これでもかこれでもかと私たちにあなたがよくしてくださることを信じてありがとうございます。私たちの国はこの2011年の最後の年を月を迎えてますけども、今年本当に3月11日を契機に大きな地震があり、津波があり、原発の事故があり、それに伴うさまざまな問題が本当に噴出している中に私たちは過ごしています。毎日新聞やニュースを見て本当に一喜一憂したり、また本当に不安を覚えたりする日々です。そのような中で神様が本当にイエス様を使わせてくださって、イエス様が私たちの命の光として私たちの人生を照らし、そして導いてくださること、そして何よりも光の中で希望を持って生きることができることをありがとうございます。さまざまな私たちの人生に起こってくる最悪に見えることも益に投げ込んで変えてくださるお方であることを信じます。どうかこのクリスマス、私たちがそのお方をと本当に深い交わりを持ち、このお方の本当に恵み豊かさを知ることができますように、またこのクリスマスを通してこのイエス様を私たちが伝えていくことができるように神様導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。